それでは聖書朗読をいたします。ローマ人への手紙10章16節から21節です。新改訳聖書314ページになります。それではお読みいたします。ローマ人への手紙10章16節から21節まで。しかし全ての人が福音に従ったのではありません。主よ、私たちが聞いたことを誰が信じたかとイザヤは言っています。ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。では私は尋ねます。彼らは聞かなかったのでしょうか。いえ、むしろその響きは全地に、その言葉は世界の果てまで届いたのです。では私は尋ねます。イスラエルは知らなかったのでしょうか。まずモーセがこう言っています。私は民ではない者たちで、あなた方の妬みを引き起こし、愚かな国民であなた方の怒りを燃えさせる。またイザヤ大胆にもこう言っています。私を探さなかった者たちに私を見出され、私を尋ねなかった者に自分を表した。そしてイスラエルのことをこう言っています。私は終日手を差し伸べた、不従順で反抗する民に対して。今日は以上の箇所から、聞くことから始まると題しまして清岡先生から説教をしていただきます。
おはようございます。本当に暑い日が続いております。もう暑いですねということがもう挨拶になりそうな中にありますけれども、本当に互いのために祈ってまいりたいと思います。お会いできるのは1週間に1度である場合が多いわけですけれども、それぞれの日々が暑さの中にあっても守られるようにですね、互いのためにそれぞれが祈ってまいりたいと願います。今日はローマ書の10章最後の部分に入りました。なかなかローマ書は難しいところがあったり、何を言わんとしているのかなと考えさせられるところもあります。このローマ書も12章あたりからなりますと、私たちの本当にさまざまな生活の中でのさまざまな適応が語られますので、ぐっと雰囲気は変わってくるわけですが、まだ少しこの10章11章においてはかなり神学的なこともまだ触れてくるかと思います。この10章の16節から21節ですけれども、人にとって聞くということはとても大切なことでもあります。すべては聞くことから始まるとも言えます。学びにしても、あるいは仕事においてもそうでしょうし、その面では聞く耳を持たない人は大切なものを失い、成長することもなかなか難しくなってまいります。信仰ということにおいても同じであり、信仰とはどのようなものであるかとか、あるいは何を信じるかということにおいても聞くということから始まります。今日の箇所ではその聞くことが語られております。まずその一つは、すべての人が従ったのではないとこうあります。10章の16節で、しかしすべての人が福音に従ったのではありません。主よ、私たちが聞いたことを誰が信じたかとイザヤは言っていますとあります。すべての人が福音に従ったのではありません。このところで使徒パウロはこれまでも多くの人々に福音を語ってきました。福音を伝えました。ユダヤ人にも異邦人にも。ですがパウロのその福音の言葉を聞いた人々がみんな語られるその福音をですね、信じたわけではないということでした。ある人々は反発をしました。ある人々はそれを聞いて迫害もしました。またある人々はそれを全く無視するということもありました。 一人の方の証がありますが、その方は自分が福音を聞いて信仰を持ちました。そしてその福音の素晴らしさを他の人々にも知ってほしいと願ったわけです。彼は友達や知り合いや多くの人にその聞いた福音を伝えました。みんながきっと自分と同じように喜んで聞いてくれると思っていたわけです。ところが結果は散々だったというわけです。人々はなかなか福音に耳を傾けて聞いてくれない、そのことに驚いたというわけですけれども、本当にそのようなことが私たち周りでもあるかと思います。確かに福音、喜ばしい知らせを人々に伝えても聞いて従うということはなかなか少ないのかもしれません。ここで全ての人が福音に従ったのではありませんとありますが、その通りであり、少々がっかりさせられることもあるかもしれません。ですがそのように喜ばしい知らせに対して耳を傾けない、受け入れないということは旧約聖書の時代からそうであったとあります。ここで旧約聖書時代の預言者イザヤの言葉が語られます。そこにおいては私たちが聞いたことを誰が信じたかとあります。神の言葉を、預言者たちの言葉を、またキリストの言葉を、またキリストの弟子たちの福音の言葉、そして私たちが語る福音の言葉を聞こうとしない人々がやはりいるということでした。心を固くなにしてなかなか受け入れようとしない、そういう意味では残念ながら私たちが福音を知らせても聞かない、従わないという人々がいても、まあ驚くべきことでもないのかもしれません。この10章16節で福音は語った、でも全ての人が従ったわけではないとあります。そして次には、第二には、信仰は聞くことから始まるということでした。17節で、ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのですとあります。確かに全ての人々が心を開いて福音に耳を傾け聞き従うということはないかもしれません。でもだからといって福音を語ることをやめるのかとなりますが、そういったことは決してないというわけですね。なぜなら信仰は聞くことから始まるとあります。相手の語ることを聞かなければ全ては始まらないわけです。そして人はいろいろなことを聞きます。私たちもいろいろな人のいろんな言葉を聞きます。歴史に名を残すような先人の語る言葉に聞くこともあります。あるいは哲学者や成功を成した偉大な人の言葉を聞くこともあるかもしれません。人生訓や、あるいは知恵の言葉がそこにあるかと思います。まあ、しばしばそのような人々の本がよく売れたりもします。ですがそのようなただ単なる人々の言葉ではなく、それはここでキリストについての言葉とあります。キリストについての言葉、救い主イエス・キリストの言葉を聞くということでした。イエス・キリストの言葉はどこにあるのか、それはもちろん私たちが今手にしているこの聖書であるわけです。聖書はイエス・キリストについて語る書です。キリストについて証しをする書でもあるわけです。ですから聖書を読まなければイエス・キリストについて知ることはできない。聖書を通してキリストが何を語られたか、何をなされたか、それを知ることができるわけです。時にはキリストについては人づてとか、あるいは本を通してイエス・キリストはこういう人だと紹介されることもあるかもしれません。ですがそうではなく、自分で聖書を読んで聖書から本当にイエス・キリストについて知るということでした。そしてそのようなイエス・キリストの言葉が実現するとあります。救いに至らせるというわけです。救いを実現させてくれる ということでした。多くの先人の知恵の言葉に満ちた書もあります。それらは人生を歩む中での良き知恵を与えてくれるものもあります。否定することもないわけです。ですがそれらは知恵を与えてくれることはあっても罪からの救いに至らせることはできないわけです。私たちがこの世で生きていく上でのあるいは人間関係やいろんなことについての、アドバイスを与えてくれるかもしれない。でも救いを与えることはできない。救いを与えるのはイエス・キリストでありイエス・キリストの言葉であるわけです。大切なことはキリストの言葉を聞くということであり、その信仰は聞くことから始まるとあります。次、三つ目には、人々は聞いていた、民は聞いていたということでした。18節にあります。で、私は尋ねます、彼らは聞かなかったのでしょうか。いいえ、むしろその響きは全地に、その言葉は世界の果てまで届いたとあります。信仰持たない人々はなかなか信仰持たない。じゃあ彼らは福音を聞いていなかったのか、あるいは神の言葉を聞いていなかったのかとなると、いやそうではない、聞いていたというわけです。信仰は聞くことから始まるということは分かった。ではユダヤの人々はキリストの言葉を聞かなかったのか、聞いていなかったのか。そうではない、聞くことができなかったから信じなかったのではない。信仰は聞くことから始まるとすれば、彼らは聞くことができなかったから信じなかったのか。そうではないというわけですね。彼らは聞いていた。人々は神の福音言葉を聞いていたというわけです。そして神の言葉を聞いた、神を明かしする言葉を聞いた、その言葉としてここで語られていることは詩篇の19編の言葉がその背景にあります。詩篇の19編、少し開いてみたいと思いますが、旧約聖書の詩篇の19編にはこのようにあります。とても有名な言葉であり、皆さんもご存知かと思いますが、詩篇19編の1節から6節をお読みします。旧約聖書の949ページですね。949ページの詩篇19編の1節から6節です。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へと知識を示す。話もせず語りもせず、その声も聞こえない。しかしその攻防は全地に、そのことは世界の果てまで届いた。神は天に太陽のために幕屋を設けられた。花婿のように太陽は部屋から出て、勇士のように走路を喜び走る。天の果てからそれは昇り、天の果てまでそれは巡る。その熱から隠れうるものは何もない。この詩篇の19編の言葉の背景があり、このロマ書の 10章18節でもその響きは全地に、その言葉は世界の果てまで届いたとあります。確かに詩篇のこの言葉はいわゆる一般啓示と言われるもので、神が作られたさまざまな自然や、その自然の営みの中で神の存在や神の恵みをですね、告げ知らせているということ、それが一般の啓示とこう言われます。そういう面では神が存在すること、創造者である、天地の創造者である神がおられること、またその神の恵みをそのような自然を通して私たちに示してくださっている。だから人々はそれらをですね、十分聞いていたのであり、自分はそんなのは知らないとは言えないというわけですね。人々は自然の偉大さや大きさの中に神を見ることができます。そしてそれらに加えて特別啓示と言われるイエス・キリストの言葉、聖書の言葉そのものがあります。キリストの言葉もユダヤの民には十分に知らされ伝えられていました。キリストはその生涯においてユダヤの人々にも語り続けられました。そのことは福音書を見ればよくわかるところであるわけです。ですから人々は、民は聞いていたということでした。 自然のさまざまな営みを通しても神の存在を知った、あるいはイエス・キリストを通してまた神のことも知った。だから聞いていない、そんなことはない、民は聞いていたんだということでした。そしてさらに4つ目にはこの19節に入りますが、民は、人々は知っていたとあります。知っていた。19節では、では私は尋ねます、イスラエルは知らなかったのでしょうか。まずモーセがこう言っています、私は民でない者たちで、あなた方の妬みを引き起こし、愚かな国民で、あなた方の怒りを燃えさせるとあります。さらに問いかけるわけですが、それはユダヤの人々は一応聞いてはいたけれども、彼らは知らなかったのか。そうではない、彼らは知っていたんだと、こういうわけですね。民は十分に聞いていたし、十分に知っていたはずだというわけです。そこでユダの民は聞いていたけれども、なおキリストの言葉をですね、信じなかったということでした。確かに今日でも福音を聞いているけれども、それを信じようとしない人々もいますが、残念ながら聞くこともなければ、信じないわけですね。そしてさらにここではモーセがこう言っています、私は民でない者たちがあなた方の妬みを引き起こし、愚かな国民であなた方の怒りを燃えさせると語られています。何を言いたいのか、どういう意味なのかと、分かりにくいと感じるかもしれません。ですがここで言われていることは、明白なことであるわけです。それはユダヤ人ではなく異邦人が信仰によって救われたことに関して、そのことに関してのユダヤ人たちの反応でした。異邦人が信仰を持って救われた、それに対するユダヤの人々の反応です。すなわちここでは民でない者たち、あるいは愚かな国民と言われていた異邦人が、ユダヤ人以外の異邦人が救われたときに、ユダヤ人たちはどのような反応しただろうかとなるわけです。神に捨てられていると考えていた異邦人をも神が愛してくださった、それに対して妬みを起こしたというわけです。あるいはまた神の民でないとされていた異邦人が信仰を持って救われ加えられたことで怒りを燃やしたというわけです。そこには自分たちだけの特権と思っていたのに、そうではないということを知ったときに、妬みと怒りを燃やしたというわけです。私たちにもそのようなことがあるかと思います。自分だけの特権と思っていたのに、それが他の人々にも分け与えられたとなると、妬みやあるいは怒りを引き起こしてしまうことがあります。ユダヤの人々は聞いていたけれども、あるいは知っていたけれども、信じようとしなかった。そういう中で異邦人たちが信仰を持って聞いて、そして救われた。そして彼らが教会に加えられた。それを見てユダヤの人々は妬みに駆られ、あるいは怒りに駆られた。そんなことがここで語られます。そして最後には、神は手を差し伸べたということが20節から21節にあります。またイザヤは大胆にもこう言っています、私を探さなかった者たちに私は見出され、私を尋ねなかった者たちに自分を表した。そしてイスラエルのことをこう言っています、私は終日手を差し伸べた、不従順で反抗する民に対してとあります。このところで皮肉とも言えることが起こるわけですが、それはイザヤ書のこの65章の一節を引用して語られるわけですが、それは私を探さなかった者たち、私を尋ねなかった者たち、すなわち異邦人たちのことです。その異邦人たちに神が見出され、神は異邦人たちにご自分を表された。キリストもまた異邦人たちにもご自分を表された。そして誠の神を知らない、滅ぼされるべきとされていた異邦人たちがキリストを見出し信じたということでした。ユダヤの人々が心を固くなにして 信じようとしなかったキリストを異邦人たちは信じ、それは旧約聖書の中で預言者のイザヤもすでに預言していたところだというわけです。ではと聖書をここで語るわけですね。そんな不信仰なユダヤの民は神は見捨てたのか。これに対して聖書は決してそうではないというわけですね。異邦人たちが導かれ、ユダヤ人たちが怒りをあるいは妬みを燃やして反抗している。じゃあそのユダヤの民をキリストあるいは神は見捨てたのかとなると、そうではないというわけですね。聖書はここで言いますが、イスラエルのことをこう言っています。私は終日手を差し伸べた、不従順で反抗する民に対してとあります。この言葉もイザヤ書65章からの引用ですけれども、神は不従順のユダヤの民に対してなおも愛の手を差し伸べておられるということでした。民が神のもとに帰るようにと手を差し伸べている、そのことがあります。まあどのようにしてか、それはキリストの弟子たちの福音宣教においてそのことがあります。キリストはキリストを信じようとせず拒んだ人々にも福音を伝えようと言いました。イエス・キリストが言われたのは、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますと言われました。その言葉通りに弟子たちは地の果てまで、異邦人の住むその地の果てまでも福音を語り伝えた。こうしてキリストにある救いの福音はユダヤ、そして異邦人、地の果てまで述べ伝えられることになったわけです。神はユダヤの民を決して見捨てたわけではなく、ユダヤの民にも異邦人にも全ての作られた人々に救いの福音を伝えているということでした。まあ、こうして救いは福音を聞くというところから始まる。聞かなければ信じることもできない。神は手を差し伸べておられるわけですから、私たちはそのことを人々に伝える。教会はこの救いの福音を全世界に、ユダヤ人にも異邦人にも全ての人に伝えるという使命があることを思います。福音宣教、それは教会が本当に果たすべき第一の使命であるということをいつも心に覚えておきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、本当に福音を聞くことから全てが始まることを思います。本当に聞いて、そして信じ、救われあなたの民とされることを思います。私たちもそれぞれそのことを覚えて、この福音を語り伝えることになお一層心を砕くことができますように。この考えれば、東山の地においてもこの教会が建てられ、ここに福音が述べ伝えられたことを思います。私たちはさらに他の地域にも福音を伝え、また知らせる、その使命があることをもう一度思います。全てを聞くことから始まります。まず語らなければならないことを思います。そのことをもう一度知らせてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。